さやかさんのトークの前半をお届けしました。小学校へ通っているゆうたくんをめぐるお話でしたが、私なんかはもうそれこそ小学校なんて10年前の話なので、ずいぶん違っているような気がするんですが、りゅうたさんは聞いていてどうでした？ずいぶん違うなっていう感じですか？そうか、こんなもんだったかなみたいな。
そんなに変わってないような気もするんですけど、でも僕ももう、20年以上前ですよね、小学校は。
そうですね、
考えてみると
二昔ぐらい、私が四昔前だとしたら、リュウタさんは二昔前ですけども、でもクラスはさっき伺ってたリュウタさんも小学校のクラスは1クラスが20人ぐらい、
そうですね、21とか22とか、僕の学年から減って、少子化って多分ちょうど言われ始めたぐらいの世代なんですけれども、でちょうど僕の頃から減って、
そうですね、ちょうどね、今日っていうか、今日日本ではもう6月6日になってますか、土曜日の今朝の新聞ね、出生率 1.42、 9年ぶり低下っていう風に、なってまして、女性1人が生涯に産む子どもの推定人数を示す2014年の合計特殊出生率が 1.42 となり、9年ぶりに低下したことが、分かりましたということで、2005年に 1.26 になったのが最低なのかな、それからちょっと上ってたのが 1.42 にまた、微妙に少なくなりましたということですが、いずれにしろ、女性1人、生涯でも子どもの数が2人には満たないという一人っ子が結構多くなっている、みたいですけども、リュウタさんの時はもうすでに小学生が20人、私の時は45人ぐらい一クラスがあったような気がしますね、40人から45人とか、でも今は半分ぐらいでということで、どうなんでしょうね、アメリカも地域とかによって違うのかもしれませんが、一クラスそんなに多くないのかもしれないね。
どうなんでしょうね、アメリカは、出生率自体は少し下がりましたけど、先進国の中では減っていないって、もちろん新規移民が多い国でもあるのでそれも関係あるんですけれども、
でも一クラス何人かっていうのは子どもの数っていうか出生率とかっていうより何人ぐらいが適当で、先生がどういうふうに教えるかによっても変わってくるので、各国、各地域によって違うかもしれませんね。
学区をどれくらい分けるかとかですね、どれくらいのその頻度で学校があるかみたいな話でもあります、
で、あと通学が恐怖、最初怖かった、子供だけで行くのが、りゅうたさん子供だけで通学してました？
でしたけれども、通学班があって、なのでだいたい上級生がある程度入るようにその、周りの子どもたちを集め、だいたい5年生か6年生が1人は入るようにして、ある程度目が届くように、
そうですね、
あと要所要所に大きい道を渡る横断歩道は交通指導員の人っていうのは割とどこもいますけど、多分それ以外にも要所要所に先生だったり、PTA なのかな、地域の人とかが立ってたりとか、そういうのはあったと思います。
そうみたいですね。今日のトークに入ってないんですが、後日さやかさんとお話した時にやっぱりそういう旗当番みたいなんで、要所要所に、子どもの見守り隊みたいな保護者の方とか地域の方いらっしゃって、やっぱり、フランスの地域社会と日本の地域社会は違うなっていうことを話されていたので、一度こう、また機会を見てお時間があったら、そういった地域のこととか PTA のこととかだいぶ違うと思うんですね、もちろん国によって地域によって、なのでそんな話も伺いたいと思ってるんです。あとこの持ち物準備大変ですよね。
大変ですね。 これに関してはこんなにあったかなと思うんですけど、
ちょっとね1分ぐらいで読み上げてみますね。上靴、体育館シューズ、靴袋、吸収袋、給食防止、マスク、お手拭き、コップ袋、歯ブラシ、コップ、椅子カバー、雑巾、ランドセル、筆箱、鉛筆、赤鉛筆、ハサミ、名前ペン、白色の四角い消しゴム、下敷き、クレバス、クーピー、スケッチボード、絵の具セット、ピアニカ、ハーモニカ、探検ブック、赤白、帽子、粘土、粘土板、算数セット、体操服などなどということなんですが、びっくりします
ね。ありますね。この中でわからないのは探検バッグぐらいですね。
そうなんです、そうなんです。探検バッグわからなくて、探検バッグって何ってこう問い合わせているとこなんですが、来週探検バッグは何かわかると思います。でも私の時この算数セットなかったような気がする
んです。僕の時はあって、おはじきとか、おもちゃの時計みたいな、そういう数字を学ぶためのものがいろいろ入ってるんですね。
そうね、給食袋からマスク全部揃えないといけないんで、コップ、歯ブラシ、みんなで歯磨いたら大変じゃんとか、椅子カバーとか、一人ずついるのとか、椅子カバー動かさないためか、なんか分からないものが、私には分からないものがいっぱいあるんです。白色の四角い消しゴムとか書いてあったんですけど、これはやっぱ消しゴムいろいろ流行ってるから、いいのは集めようとするか白四角とかって決められてるのかなと思ったり、ランドセルの話も楽しかったですね。お母さんがランドセルを持ちたいという夢見るお母さんでしたがなので、ランドセル日本から持ってきたらウケるかもしれませんね。
そうですね、アメリカでもですね、
結構ね、旅行に来られた方が中国からでもランドセルを買って、たくさん買って帰れるとか、そういう記事も載ってたりしましたし、確かに日本製でクールで丁寧に作ってあるので、そういった意味でも人気があるのかなと思います。ということで今日の楽しいお話でしたが、また来週続きます。ということで今日の最後の曲は、この曲は、筆箱の中身という奥野正俊の筆箱の中身、今日の最後の曲です。トムさん、ミュージックフォープリーズゴー。
駅前の公衆電話、また一つ消え去っていたよ。変わりゆくこの世界、いつまでもせめて大事な思い出は、いつまでも僕のそばで微笑んでおくれ。引き出しの筆箱の中身です。
いつかいつか遥かなショーで世界の筆箱の中身トークしたら面白いと思うんですね。高校生ぐらいだと筆箱の中身ってものすごくいっぱい入ってるんですけども、そんな、ことを考えながら、この曲を聴いていました。それではそろそろ時間ですね。では来週もまた同じ時刻に遥かなショーでお会いできますよ。WRF is an open forum for the Abundant Champagne community. Views expressed as also for the speakers and do not represent WRF Abundant Champagne Independent Media Center or the Abundant Socialist Forum. Thank you very much for listening. Harukana Show from WRFU Abundant. This is a time for ending. We will see you next Friday at the same time. Have a good weekend. See you then. Bye bye.